まあ、ほとんどの方が私の進化開発講座をお受けになられた方です。で、あの一番私はね、あの進化開発、進化を開発することで重要視しているのは大きいわけで2つです。あの今までこう悟りを開くとかね、あの、まあ、進化に目覚めていくっていうのは大変な時間と労力をかけたわけです。いろんな修行をしたり、座禅、瞑想、ね、お経を一生懸命唱えたりですね、滝行をやったり、山にいろんな登ったりね、いろんなことして、いろんな世界の聖地に行ったり、いろんなことをして、とにかくまあほとんどの方がね、その自分の中の天国は自分の中にあるってことは大体分かってるはずだよね、自分の中に。でもほとんどがまどろっこしいというかね、時間がかかりすぎる。で、そうこうしてるうちに人生終わっちゃうということですね。で、人生何のために生きてるのか、ただね、仕事やって同じことを繰り返して死んでいくのか、お金は儲かればいいのか、果たしてそうなのかね。そうはいかないでしょ、ね、いくらお金儲かってもね、あなたがもうがんで明日死ぬって言われたらね、そのものはもう一瞬のうちいらなくなりますよね。まあそういうのをね、ちょっと考えれば分かることなんですけどね。でもあまり深く考えない。でも分かる人はそれを求めている。でも時間がかかる。しかし自分の中にある本当の自分です、ね、真我というのは本当の自分ですから、もともとある自分だから、もともとある自分に時間をかけるのはおかしいんじゃないかということですね。よほど本をこんだけ読まなければ自分に気がつかないのかどうかね。この心臓を動かすのに本を何百冊読まなきゃ心臓が動かないのかどうか、お経を唱えなきゃ心臓が動かないのか、座禅瞑想しなきゃ心臓が動かないのか、じゃないですよね。精神修養にはいいかもしれない。この命の目覚め、生命の目覚めってのは要するに一瞬で起きていいはず、一瞬のうちに。あなたが思っているあなたじゃない本当のあなたが中にあるんですから、それが出てきた時パッと一瞬のうちに目覚めておかしくないということなんですね。そこがポイントです。だから早くなきゃいけない、一刻も早くそこに、ね、自分の悟りは、悟りの世界はもともとあなたの中にあるんだから、それが出てこえばいいわけです。あの精神的悟りじゃないですよ、生命の悟り、命の悟りです。まあそういうことです。だからそれはもうもともとあるんですね。それは精神的なものは鍛えたりしなきゃいけないでしょうね。肉体的なものとか精神的なものは鍛えなければね、やはりそれだけ強くなれないとかね、あるでしょうけど、生命というのは違う、命っていうのはもうもともと完璧なるあなたが、神そのものである、愛そのものであるあなたがもうすでに最初からいるわけです。それに目覚めていけばいいわけですね。だからいかになるべく時間をそれほどかけないでそこに持っていくか、それを体感できるか、体得できるかというところが私のこの焦点だったんですね。でこれがまず一つですね。で二つ目は、それを実践に生きていかなければいけない。いくら悟りを開いて、山でね修行して悟りを開いても、町に連れてきたら全然人間関係もうまくいかないとかね、孤立してくるとかね、にね、病気も全然良くならないとか、全くますます現実から有利されよ。心のことを学んでね、現実から有利してる人いっぱい見てきました。 そういうことをね、一生懸命人は神だとかって教わってね、じゃあそれどうやって明日から生かすのかで、ね、そういうのいっぱい本とか書いてあるし、そういうふうに教えてくれる先生もいるでしょ。じゃあ人は神だ、いや結構です、じゃあ明日からそれで生かしてください、神だったら何でもうまくいくでしょ。ごく自然な疑問ですよね。まあ、そういうことですね。だから早く悟る、そしてそれを現実に生かすというこの2つです。で、皆さんが講座を受けられた方は、未来とか宇宙とか天使とか受けられた方はね、もう大多数の方は素晴らしい体験してると思うんですね。もう愛そのものである喜びで、で多分、あ、この心でいったら全てうまくいくなということも、大多数の人がね、全部じゃないかもしれないけど、大多数の人がそれを分かってると思うね。この心でいったらもう夫婦仲だ、もうね、子供に対しても、そして父や母にも感謝でき、そしてお客様に対してのもう愛と感謝と喜びだけでやっていったら、もう全てがうまくね、スムーズにいくなということは講座中は体験してると思うんですね、大多数の人が。でもそこからね、じゃあその心でいかに、じゃあ日常生活でそのまんまさらにそれを増していくかっていうところがポイントですよね。そうじゃないですか。だからそこのとこをこれから私はどんどん力を入れていこうと思います。実際には本当に、ね、この神話を生かしてもう素晴らしくなった人は山ほどいるわけですよ。でそういう実証がね、もううちの本部にはもうこの山としてもあるわけですよ、そういう体験。しかしそれでもなおかつそれを実践を、まあ一つはして ね、してない人、もう一つはやり方がどうしていいかわからない、もうこの愛の気持ちはわかるけど、相手からちょっとね悪口言われるもんなら愛の気持ちが吹っ飛んじゃったなんてね。まあそういうようなことってのはありますよね。だからそういうことについて皆さんと一緒にですね、これはもう皆さん これだけの人数いたらこれだけの体験がありますから、私はああすれこうすれというよりも皆さんの中からこういうようにしてしたら神話をが生きてきたというね、そういう体験をですね、皆さんからバンバン手を挙げながらね、そしてそうすると自分の体験が人の役に立つわけです。また人の体験が自分の役に立つわけ。そうやって出し合いながら、ね、どんどん、ね、溜めていく。神話をどう実践に生かしていくか、また生きていくかということをですね、ね、どんな些細なことでもいいんです。どんな小さなことでもいいんです。自分がこういうことをね、やってみたら、まだ、こういうタイプの人もまだいるんでね、神話受けたら黙っててもいいことあるんじゃないかとね。まあこういうタイプの人、お札を持ってたらなんかいいことあるんじゃないかに近い、それじゃまずいんですよ。神が受けてさ、家に帰って何もしないで、俺何もなかったよなんてね。でもそれに近い人もいるわけですよ、現実に。ね、それじゃなんかお参りしたらいいことあったのにね、等しいですから。そうじゃなくて、皆さんの中から、皆さんが愛の光源、光のもとになって、それを言葉に表し、行動に表して、そして現実面を変えていくんですよ、うん、そういうことです。で、意識次元がむしろ高くなればなるほど、逆にそうじゃない難しい人ができるようになると思えばいいんですよ。わかります？そうするとね、ね、こいつはもう手に負えないなと思うのがね、そういう人が、皆さんがどれだけ意識が高くなったかっていう試す材料ったら悪いけどね、うん、本当にそれで分かりますよ。手に負えない、手に負えないという人をできるようになったら、皆さん相当ある意味じゃね、そして神話の愛でパッパッパッパッと相手の雰囲気も変えていけたら、皆さん相当神話が開いてきたと、ね、いう メモリになるでしょ、メモリ。はかりってのがあった方がいいでしょ、なんでも。自分がどれだけ芯が開いてって、どれだけ変わってきてるかっていうのを、が何か、ね、なんかでね、こう、ね、メモリに出てこればいいんだけどね。だそういうの出てこない。だから、あなた、これは人間関係の中で一番はっきりしてくるわけです。人間関係の中で。だから、いろんなタイプの人いるでしょ。もう、もともと好意的な人、まあもううん、それはさらに好意的になる、うん、それはいいんです。でもちょっと分かりづらいところはね、もともと好意的だから。でも好意的でない人を好意的になってきたということが、自分の言葉で、自分の行動で、自分の雰囲気でなってきたら、ね、目安になりますよね。